クーミンと
ウッシーの美味しいお茶を飲みながら。この番組はピアノを教えているクーミンとウッシーがピアノの先生をしている中で思ったことをざっくばらんにお話しするポッドキャスト番組です。普段は孤独に練習し演奏を披露することの多いピアノの世界を少しオープンにして交わってみたいという思いでお送りします。ピアノを教えている先生方もピアノを習っている生徒さんもこんな先生もいるのねといった感じで聞いてくださると幸いです。番組内でお話しすることはあくまでもクーミンとウッシーの個人的意見であり、まだまだ修行中の身でありますので考え方もこうかなああかなと変化することもあるかと思います。したがってかくあるべきといったものではございませんことをご了承ください。それではごゆるりと二人のお話をお聞きくださいませ。ピアノを弾くときに大事なことっていろいろあると思うんだけど、今日は指の形、手の形についてお話ししたいと思います。
それぞれ表現したいこと、出したい音色を奏でられるようになるためには避けて通ることのできない大切なことよね。
きっと生徒さんの年齢によっても求めるものが違うと思うんだけど、指の形、手の形ってピアノを弾くための姿勢全体にも影響してくるよね。手がぐしゃっとしちゃう生徒さんは背中も腰もぐにゃっとしがちじゃない？
そうそう、字を書く時の鉛筆の持ち方と通じるというか。
そうそうそう、お習字に通ってるような生徒さんってその点がすごく上手だったりするよね。姿勢が悪い人って大抵足もしっかり地面についてなかったりするかね。
足がブラブラだと背筋って伸びないものね。
そうなのよ。あとさ、あのグニャッとパターンの真逆でビッキビキに力が入りまくりのパターンっていうのもあるよね。
ああ、そういえば一見正しい姿勢で座ってるように見えても体がガチガチの人もたまにいるよね。
肩とか肘がね固まったみたいになっとるよね。
そうそう、姿勢のいい大人の生徒さんでね、肘をギュッと脇にくっつけてしまわれる方がいらしてね、肩の力をストーンと落とすっていうところまではできるんだけれども、肘の力がなかなかうまく抜けなくて、まさに苦労してるところなの。
あの真面目さんでねガチガチになっちゃうパターンって見とるこっちもなんかドキドキしてくるよね苦しいみたいなね
そうね、肘に力が入ってるとやっぱりその先の手首もしなやかに動かないから指の付け根が硬くなって、それでその先の指先が柔軟にならないんだよね。
先端に行くほど体のいろんな部分の影響を受けるっていう感じするから、やっぱ自在に動かすには全体的に程よい支えと脱力っていうのがいるよね。そしてあのピアノでのしなやかさってさ、手首が自在に動くようにするっていうのがすんごくじゃ大事じゃない、でそれでいてあの手の中の筋肉っていうのはしっかりアーチを描けてるかどうかっていうのがいい音を出すのに大いに影響するって思って、私はね硬くなりすぎないようにするためっていう目的で、レッスンの初めに脱力体操っていうのをすることあるよ。
へー、脱力体操どんなことするの聞きたいな
まずは腰を支えにする形で、お尻を椅子にしっかり乗せて、どっしりっていう感じで座ります。で腰の骨の上に背骨がちゃんと乗ってるくらいな位置にします、真上に背骨が乗っかるようにしますね、で足も両足地面にしっかりつけたのを確認します。足の裏全面がついてるようにね、指先だけ足がついてますとかいいんじゃなくて、もうかかとから指先までしっかり地面につけます、で腰からゆっくり右向き、上半身全体を右向き、左向きって90度をひねる感じでね、
向きます、思いっきり向きます、はい、でこの動きの時は腰が本当にしっかり動かない安定感っていうのを感じてもらえるかなと思いますね。
それで安定して座れる場所っていうのが決まるのね。
そうそうそうそうそう。で腰が安定してたら上半身って自由に動けるよっていうのを体感してもらって、
うん、
まずはもう安心してもらう、
はい、
で次に肩の力を一回ギューッと入れて肩を上まで引き上げます、
はい、ギュッ
で一気にストンって力を抜いて肩を下に落とします、
うんうん、
その時腰首は動かしません、うん、前を向いたままで肩だけストンってします、
はい、
小さいお子さんだとねグニャンってここで、ね、全部力抜いちゃったりするから肩だけストンって下に落とすっていう感じですね。なんかよく肩こりの対象とかでもあるあるやることがある動きかなと思います、
うん、肩を上げてストンってするのね、
うんうん、
それも私もやったことあるかな、
うん、
でも生徒さんには立ってやってもらってたわ。
あ
でもピアノの前に座ってそのね弾く前のイメージとしてするのいいね。
そうね、腰がねちゃんとしっかりしてるっていうとね、
うん、
気持ちいいんだよね結構ね、
うんうん、
で抜いた瞬間とかね直後は、うん、背骨がね変な力抜けたっていう形にもなると思うのよ。程よく脱力もできてるけど、
うん、
中心はしっかりしてるみたいな、
はいはい、
それでね次にね両手で一番高い芸から杖あたりを目指して両手でチャーンって適当に鍵盤の上にこう手をダランって感じで落とします。右手だけじゃなくて両手っていうのがミソです。結構だから上半身をギュイッと、
うんうん、右側にかなりこう体重を移動する感じね。
そうそうそうそうそうそう。でこの時に絶対に椅子から腰が動かないっていうのを見といてあげなきゃいけません。左側のお尻の浮きがあったとしても、
うん、
腰全体をズリってずる、
はいはいはい、
っていうかね時々ちっちゃい子はこのえいって瞬間移動みたいな感じでね
簡単にポンって動くよね
そうそうそう。それじゃなくて腰の位置は、うん、お尻の位置は動かしません、
はい、
で、次にね同じ要領で低音の方に両手でちゃん、
うん
だいたいアーからデーぐらいですね、
はい、
目指してジャーンってします。だから右左って大きく動いた形かな、うん、で最後に、両手を今度はガバッと思いっきり開いて右手が高音左手が低音に行くようにして、
うん、
鍵盤を抱え込むようにしてできるだけいっぱいいっぱいに手を伸ばしてジャーンって手だけが、うん鍵盤に当たるようにします。
あ、はい、
そうちっちゃい子はねここで顔とか腕もギチャーってなるっていうかするんだけど、それだときっとこ背中が丸まるので、
あ、そうね、
手だけっていう形でやります、
はい、
で音が出たらダランってなるようにしたらいいかな。
手だけっての指先だけってこと
手でもいい、手のひらでもいいけど手首より先って感じかな。
手首より先、
うん、でそうしたらね結構な前傾姿勢になってると思います。両手開いて端っこまで端っこまでってやると、で前傾に姿勢になってるんだけどダランってなってるなっていうのが見えたらゆっくりゆっくり最初の肩ストンをしたとこ最初の位置までグググッと前傾姿勢を直していきます。
起き上がる
ってこと。起き上がっていく。そうそうそうそう。
じゃあ足は肩幅くらいに開いて座ってもらってることになるのかしら。
極端にはね開かなくてもいいと思います。ちっちゃい子だと足台を用意してる先生も多いかと思うんだけど、
うん、
足台に乗ってる範囲でいいと思いますね、
はいはい、
で大人でもねやっぱペダルを使うことを考えるとそんなに開かないでやってみた方がいいかなと思います。
あ、そうか、う
ん、怖いようだったら開くところからかもしれんけど、
うん、
両足を地面につくしっかりついて腰がどっしりと支えられたっていうのが実感できたら、うん、こんなに動けるんだよっていうのがジャーンの動きでね、うん、分かるはずだ。
なるほどね、
うん
うん、
まあね大抵この動きをしたらね面白がってグニャンっていうところから元の姿勢に戻すっていうのを何回もねこうやりたがる子とか思ってねはいレッスンに入りましょうっていう時にはなんかこうはい終わりみたいないるかもしれんけど、まあその後にね一回 万歳をして、うん、両手を思いっきり上に伸ばしてまた下にストンって落とす、ボトンって、
はい、
っていうのをすると多分一度脇を開くことになるから肩の力も緩くなるかなと思いますね。
あ、肘もね、これじゃあギュッてならないよね、
う
ん、
そうだね、
なるほどね、うんうんうん、面白がって何度かしてくれるうちに脱力の感覚がつくといいね。
そうね、ただね、これをね、あの毎回毎回あのルーティン的にやっちゃうと、うん、もしあの本番っていう時に舞台上でもやりたいっていうことになっちゃうと困っちゃうので、うん、あの練習の時だけねっていうのは伝えとかなきゃいけないかもしれない。
そうね、
うん、でだんだんこの体操がなくても最終ポジションの姿勢が取れるっていう方がね、
うんうん、
いいんだよって言って伝えるかな。
うん、
まあこれを一通りすればだいたいガチガチは解かれることがあるかな、
ね、ガチガチになりそうになったらこの体操をしましょうっていう感じ、
そんな感じだね。あとね、練習曲とかであのド S の練習曲をしていると力が入りすぎちゃってどこかが痛くなってしまうみたいな時もあるじゃん。だからそういう時も一回これを一通りやってみるとリセットされるかもしれんな。
あ、練習曲はね、どうしてもこう力が入りやすいもん
ね。
そういえばね、うん、肩や肘の脱力のイメージについてなんだけど、うん、私は小学生にはこうボールを投げたり突いたりする真似をしてもらって、うん、その時の肩や肘に力が入っていないよっていう感じを思い出してもらうようにしてるの、う
ん
う
ん、あ、なんか動きを想像してみたら、うん、ボールを突く時って程よく脱力しとるね。
そうなの、
硬い動きだとなんか変な方向に行ったり、
そうそう、最後のあの指先の関節だけは違うんだけど、
うん、
肩肘、手首まではほぼ同じ感じの脱力と思うんだよね。
うんうんうん、確かにそうじゃね、うん、
手首や肘にギュッてわざと力を入れて投げる真似をしてもらうでしょで、この投げ方でどう、遠くまでボール飛ばせるって聞くとあ、うまく飛ばないっていうことがよく分かってもらえるようで、
うんうん、
確かにってなるんだよね、
うんうん、
で手首をね固くして同じようにボールをついても、うん、やっぱりほらうまく跳ね返ってこないじゃない。
そうね、あのゴンって思わぬ方向に行くかね。
うん、
そうね、なんかあのね、音をこう飛んでいけっていう感じでボールを投げてる時思い出してごらんっていうのはね言ったことあるけど、
うん
うん、確かにあの脱力の時にもボールっていうのは通じとるね。
うん、そうね、
使えるね。
そうね、音の飛び方もあるよね。私もピアノのお尻の方というかピアノの先の方だったりお部屋の壁の方に音のボールを投げるイメージねって
、うん、
よく使うけど、そう考えると私はどうもイメージに頼って伝えようと してしまってるかな。いやいやい
や動きが伴っとるしいいんじゃない。
イメージかな。
イメージってさ、やっぱ音を出すこの私たち演奏者っていう立場からするとやっぱとても大切だから、うん、なんかこういうところからもやっぱこのイメージすること自体を鍛えてもらってほしいよね。
そうね、
うん、私は音を飛ばすイメージっていうだけでね止まっててね、その具体的な動きも似通っとるっていうのを本当今言われて気づいた。ありがとうございます。
あ、いえいえただね、ボール投げをまだうまくできない小さい子供にはちょっと伝わりにくいんだけどね。
そうじゃね、
うん、
そのやっぱイメージできるかどうかって実体験ありきっていうかね、
うん、
特に小さい子ほどそう実体験ありきかなと思います ね。
そうね、
あの少し大きくなってくるとあの本で読んだとか聞いた話からとか本から想像できるみたいな世界が広がっとるんじゃけど、
うん、
うん、でもやっぱその子自身の中に膨らませられる材料があるかどうかってやっぱイメージする作業って大きく変わってくるよね。
そうね、
うん、
そうなるとどんなことをその生徒さんたちが知ってるかっていう、あの前回のお話にも通じるけど、
うん、
雑談の大切さを思うね。
そうよねうん、まああのレッスンの中のことがきっかけで調べてみるとか あのこれってどうなんなんじゃろうとか言って考え始める第一歩になってももちろんいいとは思うけど、あのやっぱり生徒さんたちにはいろんなことを分野問わず経験して引き出しをいっぱい揃えといてもらうっていうこともすっごい大事だよね。
うん、
だからさ、あのピアノだけに集中しなさいって言って練習室に閉じ込めてしまうっていうのも違うんだよなって思ったりするよね。
そうね。レッスンでのねお話をきっかけに調べたりしてもらうっていうのもとってもいいことだよね。
うんうんうん、
そうなるといかに興味を持ってもらえるようにお話ができるかってことになる。ドキ。ね、ま、集中力って大切だけど、ただただピアノを弾くことだけに集中するっていうのはやっぱり少し違うのかしらね。こうかな、ああかな、あそうだってこういろいろ考えながら想像力を膨らませながら進んでいってほしいよね。
はい、お話はまだまだ続くのですが、今回は長くなってしまいましたので2つに分けさせていただきます。次回またお会いしましょう。それでは。
最後までお聞きくださいましてありがとうございます。番組のご感想やご意見、ご質問はメールまたはツイッターの DM にてお寄せいただくか、ハッシュタグおいてぃでつぶやいてください。おいてぃは漢字で美しい味、美味と書き、 T はカタカナで伸ばし棒ありにしていただけると助かります。メールアドレスは pia01tea@gmail.com です。番組の概要欄にもアドレスを表示しておきます。ツイッターのアカウントは @pia01tea となっております。お便りお待ちしております。